TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
よろしくお願いします。というわけで3回目でございますが、はい、エピソード2ってこれいつまで言うんだろうね。
そうです ね引く1でしょ。
引く1、そうそうそう。サバ読んでいこうよエピソード数もサバ読んでいこう。
だってゼロから始まったんだもんね。
エピソードゼロってやりたがんのよこれ
そうですよね。
まあでもゼロは確かにゼロだったよね。まあ毎回ゼロだよね。
そうですね。
エピソード数かけるゼロで、結局ゼロ。
本当に反、あのね、前回、私が、スーちゃんが最初に、台無し、台無し、台無しって言ったところで、ツイッターの皆様からもご指摘いただいたんですけど、なんか、ダイナシティ、多様性な、とか言ったんですけど、それ、ダイバーシティの間違いでした。
そうそう。いや、私、あそこ拾えなくて申し訳なかったなと思って、後から聞いて。
だから、ダイバーシティはお台場で、ダイナシティは小田原だなっていう。ね、やっぱそこも違うなっていうところで、反省しました、う
ん。反省はしてるけど、こう、特に何もないよね。
ない。あ、なんかね、その、若干、その、ほら、ミシュランのダンロップもそうなんですけど。
わ、
うん、
かるわかるわかるよ。
わかる？
うん。微妙間違いでしょ。
微妙間違いがね、うん、かなり多いんです私。
それが中高年だよ。
そうだよね、うん、私ね、オールスター感謝祭でマラソン走ってる人、うん、なんだっけ、
ほら出て、なんだっけ
なんだっけ、
なんだっけ、私たちの合言葉だよ。
モリモリに出てた
森脇さん、
森脇健二、うん、森脇健二さんがずっとオリンピックの選手だと思ってたんですけど。
森脇違い、
違う、あっちは森末慎二なんだよ
なるほど、
知ってたね。
私も今間違えた、微妙違い。
ねなんでこんなオリンピック出てるのにこんなんなのみたいなことを言った時にあれれってなりました。はい、旦那さんと話してて、おめえそれ森末慎二だろって言われました、
うん、こういう時にそれ森末慎二しょって言えなくなるのが中高年だよね。
そうですね、
全体的な霞み目ってことでしょ。
そうそう、もやが晴れる日はない。
わ、うん、かるわかるわかる、
永遠に
ぼやーんと、はい、この間さ、うん、蚊が飛ぶ症って書いてある、なんていうの、
え、蚊が飛ぶ症、
飛蚊症、飛蚊症って、飛飛ぶ蚊、
なんかのミュージシャンかと。
モスキートの蚊で症状、はいはい、目の中にこうちょっとね、黒いものが見えて、虫が飛んでるようにして、はいはい、年齢に関わらずなるんですって。でも中高年もね、うん、っていうの聞いてて、なるほど気をつけなきゃねなんて思ったらさ、右目だけさ、こう右向くとさ、ふわっとなんか目の中に通ってさ、はって右左に行くと、ふわっとさ、
いいね、
来たぞ来たぞと思って、
捕まえてやる、
来たぞこの蚊を捕まえてやるぞ、パチーンみたいなさ。やってたらさ、マスカラそのまま入っててさ、わかるでしょ、メイク落とした時に、アイラインとかマスカラが目の中に入り、はい、そして目っていうのは素晴らしい器官だから、はい、それをさ、粘膜みたいな、こうなんかさ、チュルッとしたね、包むじゃん。包んで目の中ずっと置いといてくれるじゃん。出る時まで。
そうね。
目を、眼球を傷つけないように、そう。で、それでさ、メイクでさ、たまに何日か前のアイラインとかピュッて出てこない。
出てくる。私一回のコンタクト後ろの方に行って3時間ぐらい置いて、
やばいでしょ、それダメでしょ
なんかあれ後ろにずっといると思って。
目ってすごいよね。
すごいね、うん、目ってすごいね、
目ってすごいよね、目ってすごいよね。今日のテーマ見えなくなってきましたね。でも
そうですね、
なんかさ、食べてるものが見えないっていう人がいてさ、
ああ、だから、こぼすね。
近くなってきて。うん、何食べてるか分かんないんだって。だからさ、つまむときは分かんない。つまむときは、私はこれから厚焼き卵を食べますって分かるんだけど、うん、こう、目に寄ってくると、うん、ぼんやりとした黄色い何かになっていくって。そんなことあるかと思ったら、あるね。うん、
あるね、
うん。あるある。
あと、やっぱり、私、まあ、老眼もそうなんですけど、やっぱりコンタクトとかして疲れ目によって、ね。
そうよ。
視力が落ちてるドライアイとか、はいはい、だから会社でもやっぱり遠くにいる人の認識をよくできない、
うん、眼鏡にすりゃいいのに。家でもコンタクト、
家はもう外してる、外してボヤーンって何もわからない状態で生きてる。もうだからいろんなことが許せる。
わかる、
うん、
風呂掃除みたいなもんでしょ、
うん、そう、
コンタクトしたまま風呂入るとね、辛いもんね、
見えないから、うん、だから会社に行ってもその見えないんだよね、うん、どこに誰がいるかとか、うん、挨拶とか全然こうやっぱりしてないかもしれない、無視しちゃってだから最近考えたのはやっぱり人の目を見ると気づいてるのに挨拶してないと思われちゃってるから、うん、大体私は通行してるときは人のこうへそあたりを見て歩いてる。
コミュ障の人じゃん、普通に。目を合わせないようにしてるってことでしょ？
いやいや、それは最近私はよく使う。誰とも目を合わせずに歩くと、別に無視したってことにはならないので。うん。
それ間違ったマナー本みたいなの書いたら。これで完璧。間違いマナーって言って。
そうね。
なんかさ、鍋さん巻きあるじゃん。
鍋さん巻き？
うん。
何？
金曜日にさ、生活踊りやってた時に、うん、作家だった鍋さんいるじゃん。
あ、はい。
40代、はい、私たちと、
テニス肘の人
と。そうそうそうそう。相川七瀬にそっくりなおばさんっていう。ね。恋心ひそやかなおばさんいるじゃん。
うん、
で、鍋さんがさ、
うん、
いっつもさ、石田純一みたいに巻いてんじゃん。
あ、
セーターとかカーディガン。
そうそうそうそう。
カーディガンを。
そうそう。
でさ、薄いの巻いてんじゃん。厚手のじゃなくて、
うん、なんであれ肩にかけんだ？
そうで石田純一とかさ厚いのじゃん、うん、私たちの昭和のテレビプロデューサーのイメージは、うん、だけどナビさん薄いのかけてて、うん、で曲がってたりとかしてさ、うん、でもなんか噂に言うと流行ってるらしいのあれはあれで。
ああそうなんだ。でもほら女子がさ合コンとかでよく羽織ってさ、うん、肩からかけるんじゃない鍋さんのタイプはやっぱちょっと何十年か昔のあの腕の袖の部分を前にクロスさせるやつでしょ。
そうそうそうそうそう、
ね、プロデューサーとかがよくスタバ持ってセットで歩いてたやつでしょ。
そうそうそうそうそう、まだスタバのない時代だよ。
だからそう初期の段階で、
うん、首のところでくるくるっと巻く。
そうそうそう、
あれね、
はい、
であれをさやってみたのよ。なぜかっていうと、
うん、
ちょっとやってみたくなったのよ、鍋さん巻きが。で、びっくりしたの。
うん、何？
鍋さん巻き、うん、あれファッションじゃない。実用だった。
なんで？
背中があったかいの。
あすごい。なるほど。そう、首からデコルテにかけても、そうそうそうそう、誰かに包み込まれてるように、袖がこうフィットしてるから。
肩とかさ、背中の真ん中とか冷たいじゃん、首とか。だけど、はいはい、もう一枚着ると熱いじゃん。
うん、
で、体の一部分だけ実は冷えてるみたいなことすごい多いじゃん。この間お腹とかもそうだけど。うんうん、鍋さん巻き、だからそう薄手の向こうが透けて見えるようなカーディガンを、ふわっと肩にかけて前でプロデューサー巻きしてると、
うん、
あったかいね、薄着でも。
まあそこがプロデューサー巻きかどうかっていうのは一個あるけどね。
まあでも薄いとさ、なんまあ、厚手でプロデューサー巻きだともう完全に渡瀬製造の世界だけど、
うん、
薄手だったらいける、うん、あれ進めるわ。
あ、そう。
これからの季節は。
ちょっとでもなんか勇気に、見た目の勇気がないな。
まあでもね、ちょっと
なんでそこクロスしてるって言いたくなるもんね。
でも着てるものに対する自意識とかもだいぶもう下がってきたじゃないですか。なんで私がこんなものを着てるのみたいなさ。やりたかったらやっちゃうよっていう。
ああ、そうですか。
あ、でもコンサバだもんね、堀さんね。
うん、私はもうこのラインしか着ないから。
うん、
だって他に行くとやっぱ会社に来た時も帰りたくなる。なんかあーザワザワするね。
だって大学の時の写真とか見たけどさ、肩パッと入った赤い、
あ、そうそうそう、
バブルみたいに着てたじゃん。
そう、緑のバッグ、トンチキバッグ、
歩くクリスマスみたいな格好でしょ。
ちゃんちきおけさだったね。
そうそうそう、
南春男だった。
そう、
南春男。
ちょっと待って待って、ここでちゃんちきおけさが南春男かっていう問題が出てくるわけよ。またこれ私たちのやっぱりまたぼんやり。
ちゃんちきおけさは南春男でしょう。
ちゃんちきおけさだよ。
村田秀夫じゃないよ。
本当ね、私今これスマートフォンがあるよね。
私は自信を持って言うわ、ここ。
スマートな人しか持てないで おなじみのスマートフォンがあるよね。
マッサージしながらだけど。
ちゃんちきおけさ。
何言ってんだって
。南春男でした。
ほら。
南春男でございます。
私がどんだけ昭和を生きてきたと思ってんの。
たかだか数十年でしょ。昭和57年だって。
ねえ。
ちゃんちきおけさん。
そう。だから何の話してたっけ？
ちゃんちきおけさんの話。
いや、違うよ。プロデューサー巻きの話でしょ。
違う。だから違う。プロデューサー巻きじゃなくて、鍋さん巻きだよ。鍋さんに私はだからちょっとお礼を言いたい、もう。ありがとう、
うん。
だってほら、あんな風に温まりたいっていう欲望がね、
うん、
自分にあるとは思わなかった、
うん。
まさか誰かに肩にそっと手をかけてもらえるような優しさをね、自分が求めて。
二人羽織みたいなことなの、ね、
そうそうそうそう。
包み込んで、後ろから、こう、誰かが。
薄い二人羽織。
誰かがあの、今の、なんていうの、なんか、ほら、中村智也みたいな、誰でしたっけ。
ごめん。新しいばかりわかんない。
私もわかんないから。
古い人に、加瀬大衆でしょ。
加瀬大衆とかが、後ろから、こう、あの、なんていうの、バックからこう、うん、あれしてる感じですもんね。
もうあれでしか言えないよね。なんかやっぱりさ、あれだよ、
あれだよ、
あれだよ、あれ、新しい人の名前を出そうとするから、 怪我するんですよ。
そうなんだ。
でずっと安倍博士と加瀬大衆で話してればいいんだよ。許されるのは新加瀬大衆まで。
新加瀬大衆
あったね。
新加瀬大衆だから私たち同い年なんだよ。
坂本一生だよ。
坂本一生、
ね、そういうのスルッと出てくるんだよな。
うん、若の花もね。
若の花、うん、なんでどうしたの若の花なんで
同い年。
あ、そうなの。私タカだよ。若タカだよ。
だから私若なんだって。
あ、そうか、私タカだよ。でもさ、野花って言ったところがアップデートされてると思う。はい、私まだ花だって言っちゃうもん。タカ花だだもん。野花に行けてたらかなりのアップデートよ。
いやーもうほんとね、その名前わかんないです。あ、でもあのなんかほら
ほら、
違う、待って待って、ここはカットして。野町美奈子さんとい
い、カットしないでここ。なぜなら
違うよ。違う、待って待って、待って野町美奈子さんと久保光郎さん、はい、何言ってんの、出るでしょ普通に。が、あの、私たちのオーバーザさんの話をして
YouTube でね、
くださってたっていうのを、うん、そうそう、スーちゃんから連絡いただいて、うん、私も聞きまして、でジェンスーさんと、ジェンスーさんと、あれだ、誰だっけ、
ど忘れしちゃった
っけ、誰だっけ、誰だってしばらく言ってて、でなんか話がまた続いてって、途中ぐらいからスタッフさんが、堀井美香さんです、堀井美香さんですって言うんだけど、それ見てて、あ、ちょうどいいと思った私。この感じが。
誰だけかね。そうそうそう。そう、それはわかる。
このぐらいのがちょうどいいなと思って聞いてた。
あのね、言いたいことわかる、うん。一番最初に思い出されたら負けだよね。
うん。いや、わかんない。負け勝ちはないけど。
いやいやいやいや。一番最初に、何々と言えばって言って、うん、第一早期になったら、もうこれリスクよ。
う
ん、
そう。
すべてに置いてるリスクよ。
すごいあそこ収まりがいいなと思った。うん、誰だっけ、誰だっけ、あ、堀井さんね、くらいの存在って、うん、適正価格、うん、
トップバリューって感じでしょ。
そう、うん、とってもいいポジションだなってすごい思った、
うん。まあ、言うてることはわかるけど、うん、でも単純に私たちは、うん、物覚えが悪くて物忘れも多いから何一つ想起されないっていうことの多いっていうのが問題だと思うんだよね。
なんかさ、ちゃんと、うん、言葉の固有名詞とかしっかり覚えてる人とかいるじゃないですか。
わかる。何でもすごいパパパッと出てくる人もいるじゃん。
うんうん、
でうちらさ、すごいずるいなと思うのは、うん、名前が出てこなくなったじゃないですか。ゲラゲラみたいなさ、うん、おばさんあるあるみたいなとか落としてさ、なんか、うん、適度な自虐で軟着陸しようとしてるじゃん。
うん、
だけど、うんうん、だけど、うん、そんな今に始まったことじゃないんだよ。
そう。多分性格なんだよね。あと、その、持ってる人のね、
う
ん、
そうそう、
熱意とかね。
熱意のせいにされるのはちょっと困るな。
ああ、その問題もあるんですよ。だから、うん、なんかこう、そういう人たちってバーって喋れるじゃん。
うん、
じゃあ喋れる人の方が、それのものに対して愛があるのかっていうと、そうでもないわけじゃないですか。
わかる。
喋れなくても、語れなくても、いや、私は好きなんだってって、うんうん、じゃあなんか説明してみてって言われた時に言えないんだけど、うん、言えないから、え、なんか、上辺だけじゃないって思われちゃうんですけど、いや、違うんですっていうのはね。
私は私で好きなんですみたいなのありますよね。この番組を好きとおっしゃってくれる方からもですね、うん、たくさんメールをいただいて本当にありがたいです。こんな地下電波にありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いてください。ラジオネームクララさん17歳。
ありがとう。どうしてこ のどうして知ってしまった
んだね。ちょっと
ミシェル・オバマを勧める。
本当だよ。ミシェル・オバマのポッドキャスト聞いて同じおばさんでもあっちの方
が。聞いてみたけど英語だったから分かんなかった。
こんばんは、おばさんの卵です。だって、卵にすらなってないなってない。デオキシリボ拡散ぐらいだよ。おばさんのデオキシリボ拡散。2回とも聞きました。最高。将来はいいおばさんになりたい。今後のメッセージテーマですが、中年あるあるを聞きたいです。これからも楽しみにしています。だって。中年あるあるが人事として聞けるからね。
おばさんになる前にやるべきことがあるよ。う
ん、まあでもわかんないよ。
おばさんあるあるは何ですか？
おばさん、もう散々今話したじゃん。もう散々この10分ぐらいで話したじゃない、おばさんあるある。
もうなんか言葉も違ってくるしね。
うん。
あとさ、あとさ、およしなさいよとか言っちゃうしね。あらや、
あらやだとか。
あなた、あらやだとか、使うとも、もう思ってなかった。
あのさ、女言葉使うようになっちゃうよね。
ああ、そうそうそう。
なんとかだわよとかさ。
そう。だもの、っていうもの。
ね、おやおやとかね。なんか、あの、あとさ。
ハウマッチとか言わない。
いや、ハウマッチに、ハウマッチに。
ハウマッチ
聞いて。
って言
わないよ。巨泉、巨泉。
バカバカしいのもいい加減にしてって言われ。
巨泉さん、さん付け。あのさ、古いギャグを言うようになるよね。自分が若かった頃に流行ってすらいなかった、親の世代が言ってたようなギャグをまるで自分の世代、それで言うことによって、言うことによって、すごい古い人と思えるの。当たり前なのクラッカーでしょ。使ってなかったのさ。
お待たせしました
からね。そうそう。使ってなかったじゃん。
だけど、わかる。なんかその、もうちょい上の年代のやつを使いたいの。
なんでだろうね。
なんか私たちが流行ってたダウンタウンさんとか、ああいうあたりのギャグじゃない、もう一個前の世代を。う
ん、なんで今ちょっと寒いんだ。私たちダウンタウンじゃないでしょ。ひょうきん族でしょ。
ひょうきん族。
やってた秋田で。秋田でやってた。
ひょうきん族だからやってて。
あ、何ちゃんも
ひょうきん、竹ちゃんもんでしょ。そうだね。懺悔の部屋とか見てたね。そうそう。ひょうきんベスト10っていうのが、私はあれが大元だと思ってたんですよ。
TBS やってなかったからね。
そう。あれで秋田の人たちはあれがベスト10だと思って生きてきたんです。
う
ん
う
ん、だから秋田にずっと、住んでる人たちは、やっぱりベスト10の存在にまだ気づいてないから、あれが本元だと思ってる。うんうん、元祖だと思う。
情報格差だね。
うん。そうなんですよ。
なんかさ、何ちゃんまん、竹ちゃんまんだよって言ってたけどさ、
うん、
何、
何言ってんのね、ごめん。
ほら、ほら、
申し訳ないけど。
もうちょっと待って、ね、もうちょっと猶予くれ。
あとさ、あとさ、今さ、
あとさ、目つぶってるのやめて。喋るときに目つぶってるのやめて。目開けて。ね、寝ながら喋るのやめて。
もうなんかずっとそうだ、人と、なんか友達とかで喋って
るの。寝てんじゃん、もう。目閉じてんじゃん。目開けてよ。ニヤニヤしながら目閉じて喋んないで。気持ちはわかるけど。何、デビルが好きだった。
え、何デビュー？
何デビルってか、なんかいっぱいあったじゃん。パーデンデンとかさ。
何デビル？
竹ちゃんマンの相手よ。
ああ、何デビルがあったっけな。
アミダババアとかさ。
でも、私はやっぱり、なんかさんまさんとか、メインのキャラクターよりも、やっぱおとぼけシスターズ的な、なんか、女だけいたじゃん。
で、また難しい思い出せないの。おとぼけシスターズなんていたね。
なんだっけ。うなずきトリオ。
でしょ、全然違うじゃん。私も、なあなあなあのこと言ってんだろうなと思ったけど、おとぼけシスターズはわしらじゃん。わしらのことじゃん。
なんかそういうサブキャラが好きでした。
うなずきマーチね。
うん。あ、うなずき。あなたは、ちゃんと分かってる方ですよ、言葉が。
また出た、目から涙が。目から水が出てる。おばさん、目から涙が出てしまう。涙っていうんじゃないんだよね。
涙が出てくる方ですよ、うん、本当に。
いやいやいやいや。なんかさ、涙じゃなくて水なんだよね、出てくるものが。
ああ、そうですね。
感情が伴ってない時にも水が出てくる。
何も入ってない。
そう、何も入ってない。
ものだね。
そうそう。
うん、
で、目閉じて喋ってるか、目開けたら水が出てくるかって。うん
なんか出してんだよ。
そうそう、なんか出してる。なんか出してる。未中年ネーム、真夜中のミエさん。また新しいの出てきた、未中年ネーム。スーさん、ホリーさん、おはこんばんちは。今年で38歳の未中年です。以前、生活は踊るのメールテーマに、整形するならどこをするというのがあり、私は二重にしたい、なるべく自然にと送り、読んでいただきました。その際、スーさんが、まだ若いから自然に二重になっていくとおっしゃっていました。その時は信じていなかったのですが、38歳に今だんだん二重になってきました。
うんうんうん、
ダイエットしたことも影響したのか謎ですが、この調子で二重を維持していきます。わ、
うん、
かる。
いい整形。
どんどんまぶた下がってくるよね。
そうですね、うん。私たちもやっぱり、もともとあなたは二重ですか？
奥二重で、どっちかというと一重寄りだったんですよ。
うんうん、
クールアイだったんですけど、うんうん、今もうトローンとしてますからね、顔が。
うん、そうね。
なってくるよね。
私、ちゃんと彫りの深い二重だったので、ぎゅーっとこう下がってきて、
はいはい、
すごい見えぐらいのね、
うん、
なんか本当に疲れた感じの目、だからやっぱりこの眉毛の下あたりをピッと切り目を入れて、ピッと上げる。
上げたい。
何懸垂でしたっけ、
眼科下垂を解消する、
ねね。そういうのもありますし、
二重以上はシワだよ。
ね、
見えって何
き すごいいいな、素敵だなと思いますね。やってみたいなと思いますね。
あげたいですよね、やっぱ顔をね。
そうですね。
フェイスリフトっていう。
すごい起業家精神ですね。
何
私たち。
なんか、
わかんないけど、こっから。
起業家精神
ですね。こっから上げていこうっていう。
こっから上げていこう。V 字回復。
V 字回復、ね。
顔面の V 字回復。
すごいですよね。たゆまず一歩ずつですよね。
そういうことね。
京セラの会長みたいなことありますけど、わかんないけど。
社訓みたいなやつね。顔面の社訓。
たゆまず一歩ずつ。
上げていく。うん、諦めない。
は
い、
諦め、うん。私も旦那さんに、整形していい、ここに全部糸入れてピンって引っ張るとなんか上がるんだよって言って、うん、あ、やれやれって言ってたから、じゃあやらせていただきますって。
いつやる？
え？
やりたいよね。
いや、ちょっとね、まだちょっと勇気がなくて、
でも
ね、
ま、早めにやった方がいいみたいなのあるみたいよ。早めにやった方がいい。でもどんどん引っ張りすぎるとさ、こうなんか口が横に広がっちゃうみたいになるじゃない。
そう。みんなほら、やっぱり私たち見てても、うん、なんとなくわかるじゃないですかね。年配の方の、うんうん、あ、この方お上手にやってるなとかね、うん、でそれはもうやっぱりみんなこの年代の人が集まるとちょっとお話になるんですけど、うん、こうトータルいつ私が死ぬか、うん、それによって何回やっていくべきかっていう、やっぱトータルでコーディネートしていかないと。
確かに確かに、
うん、今あやりたい、今やったってところでもうどんどんどんどんやっちゃうから、うん、それはね、あんまりね、そうなんですよ。
でも人生100年って言われてんじゃん今。
ええー。
そしたら、80とかから始めんの？
いや、でももう80になってやるんだったら、もう大々的に、もう顔自体変えるよね、
うん。そうね。首から上を変える技術がもうあるかもしれない、ね。
そうそうそうそう。
だからさ、やりすぎたらお互い言おう。
あ、言ってください。
わかんないって言うじゃん、自分で。うんうん、だからちょっと。
あ、じゃあやった時ちゃんと言うから。
うん、私も言う。
なんならラジオでやろうと思う。うん、
企画で？
企画で。
企画で？ラジオで。企画で顔釣り上げんの？今の一番やりたい整形は何ですか？
私はやっぱりこう顔をこう引っ張る、
引っ張り上げる、うん、
はい。
あ、でもさ、
メスを入れて顔をつるんですか？
ヘアバンドしたら変わるんじゃない？
え？
私が知ってるカチューシャみたいなのをすることでグッと顔が上がるんじゃない？
それは取った瞬間にベヤンと落ちてこないの？その肌が。
いや、ずっとつけてやりゃいいじゃん、人前にいるときは。
ヘアバンド？
そう、ヘアバンドキャラになる。
ね、二人でヘアバンドしたらおかしい。
カチューシャシスターズ。カチューシャ可愛いやみたいになってね、これまた上の世代の何らかで。よう知らんけど。カチューシャ可愛いや、可愛いや。カチューシャ。
可愛いや。
あるよね。
あるある。おかしいよね、二人でカチューシャしてたらね。
でもさ、あなた、カチューシャしたらパリ木下みたいになると思うよ。
だから、なんかあなたみたいな、その、なんか10センチぐらいのやつじゃなくって、うん、
細いの
全部巻いちゃうやつあるじゃない。
あ、ターバンみたいなやつね。
ターバンみたいな、うんうん、まあターバンはあるね、
うん、なターバンだよ。
ターバンはあるね。私でも一時期だからそう、同じ要素でそれトップ5のかつて初期の頃に言ったんですけど、うん、息子の水泳の
帽子ね、帽子やってたやってた言ってた。
そうそうそう、う
ん、覚えて
る。あれだからターバンってことでしょ、
うん、ターバンってなんかこれなんでその若者っぽい。
ダンサーみたいに言っちゃったけど。
そうそう。今ね。なんでそれ、ターバンがさ、
言っちゃったけど。
眉間にさ、喋ってる時にシワがいるじゃん。もう年齢的に。
そうなんですよ。
そこもね。
あなたパンとしてるじゃない。
だから太ればいいって言ってんじゃん。
それはわかんない。
どっちかだよ。
私もどっちを。
だどっちだよ。なんていうの、なんとか&ロスだよ。
でもすごい、金の糸とかを入れると、やっぱり、はいはい、検問所とかでピーピーピーピーなるらしいから、うん、で今ほらいろんなところに検問所あるし、ね、うんうんうん、
検問じゃないやろ、検問はしてない、関所じゃない、別に検問ね、
うん、あるし、こう見られるじゃない、うんうん、まあやっぱりそこの自分の腹のくくり方、
MRI できるのかとかね、いろいろ気になるところ
ある、ね、そうだって人間ドックとか行っても、お乳に入れてますか入れてませんかっていう、ね、うん、あるじゃないですか、
スレッドリフト、
うん、
そう。でもなんかすごいのいっぱいあって、若い子の方がさ、いろいろ試してるじゃん、
うんうん、
早い人はどんどん先に、うん、なんかあんまりにも手遅れになってからやるよりは早くやった方がいいよって説もあるらしくて、
うん、
迷うよね。
でもこうやってやりたいなって5年ぐらい暮らしてんのがいいのかなとも思ってる、
うん、そうね。輪郭がさ
、うん、
もう超曖昧じゃん、水彩画みたいになってきてじゃん、顔が。いろんな輪郭が曖昧になって
る。そうだね、写真で。
水辺の風景みたいな顔になってたじゃん、最近。
そう、わかる。
湖畔に映った、そう。湖畔に映った山の景色みたいじゃん、私たちの顔面ってもう。
そう。
で、私思ったの、髭生やしたいなと思って。 顎ひげをびっしり生やしたらここが輪郭で
新
しい男の人はいいなと思ったわけ、
ね、ちょっとあなたやりなさいよ、うん、そういうことを
生えてほしい。なんかさ、男の人はさ、だって顎をびっしりひげ生やしたらここが顎でございっていうのがさ、うん、そってできるじゃん、うん、だけど女性なかなかそれがないけど、もしできるだったら、うん、もう自分の好きな輪郭をひげでさ、うん、デザインできるわけよ、うん、そういう時代が来てほしい。
やりなさいよ、うん。ラジオネーム混迷するコンフィチュールさんでございます。
はい。
夕方ポッドキャスト仕事終わりのビールのごとく楽しみに日々の労働に励む大場佐さん予備軍39歳、女性です。
はい、いらっしゃい。いや
嬉しいね。先週の離婚関連の話を聞いて初めて投稿というものをしてみたいと思い、 お便りしました。
う
ん、私は今年の7月から離婚協議中の身で、現在犬と猫の賑やかな一人暮らしを満喫しています。うん、2年前から夫から DV があって悩んでいたのですが、今年の6月に向こうの不倫が判明し、相手の女性と暮らすため家を出ていきました。出ていけ出ていけ
出ていけ、鬼は外
ドンって出してやる
ね。本当だ
よ。もう我慢しなくていいんだと付き物が取れたような気持ちになり、離婚に向けて協議を進めています。それこそ今年の夏はショックで廃人化していたのですが、うんうん、少し時間が経ってやっと自分のための日常を送れるようになったところで出会ったのがスーさんのラジオであったり、このポッドキャストでした。スーさんとミカさんの無理しなくていいんやで気張らず楽しく行こうや的なトークを毎週聞くことで楽しい週末への舵が切れています。別居して久しぶりの一人暮らしになって一番良かったなと思うことはベッドの広さと冷蔵庫です。うん、冷蔵庫は一旦すべて棚下ろしして背の低い私に合った配置と自分好みの仲間に変えることで格段に快適になりました。うん、お二人は気分転換にどんなことをされていますか？何かおすすめの方法があればぜひ教えてください。私は都内の建築設計事務所で働いているのですが、日々歯を食いしばっている仕事のおかげで、うん、ある程度の貯金があり、うん、今回離婚に向けてのいざ鎌倉かっこ不倫調査や弁護士費用の捻出ができたこと、うん、今までの自分をねぎらいたいんです。今後友人知人が私のような悩みを抱えたときは、今度は私がスーさん美香さんのような存在になれたら最高です、ということで今後もお二人のポッドキャストを楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。ねえ、
最でっか、本当大変です。
大変だ ね。あのどういうふうなことをしたらいいですかっていう質問がありましたけど、申し訳ございません、この番組では何一つ有益なことをお話しできませんので真面目な相談の方は相談を踊るとですね、日向バージョンの件数が答えると思いますので、
そうです、
もしくはあの堀さんの最終のね、はい、第5週目になれば堀さん答えてくれますので、
はい、
特にここではもう有益な話はできない、できないっていうか、まあ
気分転換にどんなことをされてますかっていうね、
それすら有益に聞こえちゃう。気分転換って何してる？
何してますか？
気分転換に音楽聴いたりとかはそれすぎる。別に気分転換しようと思ってしてるわけじゃないしな。
うん、
気分転換、気分転換、今もうダメだ、おでんの気分の方が出てきちゃった頭にお腹空いてるから気分転換はんぺんみたいな、そういう感じで今おでんうまいべ、おでんの季節だべ。
もうさ、
何がいい、おでん何が好き？
私ね、こんにゃくばっかり食べてんだよな。
え、それさ、四角コン？糸コン？どっち？
糸コン。
糸コン、わかる。すごいわかる。
糸コン、だって自分でおでん作ると半分糸コン入れるもんね。
それダメでしょ。それ迷惑行為だよ。東京都の条例に反してるよ。半分糸コン？味が染みるまでに何時間かかる？
いやいやいや、結構染み、結構染みますよ。
おでん、トップ5。う
ん、私ね、トップ5は多すぎでしょ。何がトップ3だと何ですか？
卵、
うん、
糸こんにゃく、
うん、
あと、あんまり食べると太っちゃうからあれだけど、うん、好きなのは、うん、餅巾着。
ああ、そうだね。うん、ね。
餅巾着。
食べたいね。うん。でも大根かな。
ああ、大根と糸こんにゃくしか食べないの？そんなのおでんって言わないよ。
う
ん、あ、精進おでんだよ。白いし、
大根すごい、あの味の染みる感じで、うん、最初にお米のとぎ汁でちゃんと茹でて麺取りもして、
麺取りする人、聞きたかったんですよ、麺取りする人って。
麺取りします。
じゃがいもじゃなくてかぼちゃもする人、麺取り
します。 これこんな風な喋りでポッドキャスト1位になれるんですか。
ポッドキャストさ、ポッドキャストさ、ね、ご祝儀期間が終わってさ、
ちょっと頑張りません。
普通に更新しなくなって、
よくないよ。
有益な情報が流れてる番組の方がさ、あ、上に行っちゃったね。
ああ、いや、まずい。だからそういうことなんだって。ほら、昔から言われてんじゃん、私たち情報が足りないって。
いや、でもいいじゃない、もう別に
情報
大丈夫だよ。そこは勝ちに行かなくていいんじゃない。
え、
行きたいね。勝ち、だって、勝ちに行かないけど、負けへんで。
負けへんででしょ。あなたね、本当にあの、負けへんではね、いい言葉。
あれさ、I love New York みたいなさ、うん、あの、ロゴの配置で、負けへんで、ハートで作りたいよね。
本当にいい言葉やった。ね、
やった。
ほんま。
ほんま
いい。ほんま。オタクハン、ほんまええこと言う。
オタクハンって誰？
わかんないけど。
うん。
いや、もう本当ええこと言うわ。
ね。負けへんでっていう、ね、
うちがうちがよう言わんけど
負けへんで、
負けへんでで
も、そうそう、
まあ合ってるか分かんないけど、秋田県出身だから、
なんかさ、全てのことは負けへんでのためにさ、
いや、もう本当私ね、ちょっと娘がね、やっぱりこう仕事でちょっと下手ったりとかね、
へこんだりね、
新入社員とかね、うん、なのでね、
うんうんうん、
LINE で送ってくるから、うん、もう負けへんでみたいな話を、うんうんうん、あの
した
んですけど、
うんうんうん、
それスーさんとのポッドキャストだよねってパクられてるのがすごい、パクられてるのがすごい分かってて、
娘に聞かれてるの。
娘聞いてますよ、スーちゃんのファンですもん。
困ったねこれね。
でもなんか若い子たちが聞いてくれるのも嬉しい
ですね、うん、
嬉しいです。あの
ラジオネームおもかげるさんからいただいてます。エピソード1でメールを読んでいただいた生まれたてのおばさんことおもかげるです、
うん、
私の拙いメールを取り上げていただいて本当にありがとうございました。またもやテンションぶち上がり案件でした。大好きな美香さんの声で自分の思いを読み上げてもらって、スーさん、古川さんに笑ってもらえて、なぜかカリメロの卵の話が始まって、笑って笑って、離婚経験者の皆さんの言葉に勇気づけられて、番組を通して皆さんにそれでいいよ、しっかりしなよって背中にバシバシとカツを入れてもらったような感覚です。自分が離婚問題に向き合うようになってからずっと感じていた背中の重みも、負けへんでっていうための装置だったんですね、
うん、
もっと言いたい、負けへんで、体幹の強いおばさんになる、ここ読んでもらいましょう、体幹の強いおばさんになるの後は、
うん、パワーなんで
パワー、これからの人生
結構いい発音じゃない、
これから人生イケてる予感しかないです。本当にありがとうございました。また次の金曜日を楽しみに踏ん張ります。そう、頑張るんじゃない、踏ん張るんだ、
う
ん、
そうです、ね、
勝ちに行くんじゃない、負けへんでって、
ね、うん、負けへんでですね、うん、いや、いい言葉でした。だからそれを送りたい。私もあのその言葉を励みに、うん、あの1週間頑張ってきたところありますので、
はい、
そう、だからラジオネームリンジーさんです。さて、今回第2回にしてヘビーなテーマ、離婚経験者ね、先週そうでした、
今週もだよ。
現在私は40歳、息子14歳、息子が2歳の頃に離婚して、その後は2人で楽しく暮らしています、はい、ですが最近は珍しくないとはいえ、私の住む田舎ではやはり子供が小さいうちは肩身の狭い思いもしました。幼稚園の父の日参観はまさかのプール遊び、他のパパの中で水着に、周りではママ友が見学、こんな拷問ありますか、
うん、
もうありえないねこれね、私が七尾なら喜んで水着になりましょうよ、うん、なのにごめんねとばかりに幼稚園に法事と嘘をつき、ホテルミラコスタに息子と二人でお泊まり、うん、いいんだよそれで、ね、
それでいいんだよ、
ディズニーを満喫しました、ざまあみろ、うん、誰にの人の気持ちも考えられない頭の固い人間に、
うん、
そんなこんなで何とかやってきましたが、一番恐れていたあの質問、なんで離婚したのが去年やってきました、
はい、
今までもなんでうちにはパパがいないのはありました、そのうちちゃんと話すねと言いつつ月日が経ち、今回は明確に離婚理由を問われました。息子は13歳、もういろいろわかる年、
うん、
ごまかしは聞きません、悪口にならないよう気をつけながら話しました、
うん、
離婚理由はたくさんありましたが、うん、一番の理由は繰り返した借金、
うん、
それでこの先生活していけないと思ったからということを伝えました。ひとしきり私の話を聞いた後、息子が私を見て親指を立ててグッジョブと一言、
お、
どんな風に伝わるか緊張していた私は肩の力が抜けて笑いと涙が出てきました。もういい息子、その一言にどんな思いが込められているかわかりませんが、きっと私を気遣ってくれたのでしょう、
うん、
寂しい思いもさせたはずです。生意気ながらも優しい息子に一緒に生きていく同志のような頼もしさを感じました、
うん、
今では仕事にも友人にも恵まれて、私にとっては最高の環境です。これからも私たちの形で楽しく生活していきたいです。長文失礼いたしました。もう素晴らしい、
ブラボー。 ブラボー、スタンディングオベーションだね。
もう絶対こうやって助けてくれるから、子供が。
そう、絶対に大丈夫だから。
そう、自分より大人になるから、本当に。
ね、
うん。
なんかさ、今不安に感じてる人がたくさんいるわけじゃない、うん、離婚しようかな、どうしようかな、なんていうね、
うん。
だけどさ、こうやってご助会みたいにさ、
うん、
メール読んでさ、
そうだね。
元気になれればさ、
うん、
私たちはそれで幸せよ。
うん、そう、本当に。
ね。ね、
なんか、
しんみりしちゃうよね。
でもみんなで助け合っていこう。
助け合いたいんだけどさ、視界がぼやけて誰の手だか分かんないみたいな。
あ、もう時間ですか。
もう時間で、これで締めましょうって。
あ、そうですか。
あ、ナビさん来たって。
よかった。
ナビさんありがとう。ナビさん巻きのおかげで肩が温まったよ、
ね、
ナビさん本当巻いてるわ今日も。ナビさんが
なんか今日はなんかあのちょっと
分厚いけど、ね、
世紀末の肩パッドみたいになってるけど、うん、あれは大丈夫。
ちょっと熱い、ね、ナビさん本当に相川七瀬にそっくりのおばさんだよね、うん、相川七瀬も結構さ、もうなんていうの、ミドルエイジじゃん、
うん、
だけど相川七瀬がおばさんになったモノマネは相川七瀬以上だよね。
いいよ
すごく。
前髪がいい。
ナビさんもほら離婚経験者だから。
そうだよね、
番組でも話しましたけど ね
息子ちゃんも来てくれて、息子もいい子だよね、うん、いいよ、もうみんなで育てようよ。
みんなで育てよう。社会で育てよ
う。なんならうち来る？
来ないよ。行かない。行かない。というわけで、特に盛り上がりもないのがこの番組の特徴でございます。時間が来たら。
大丈夫かな、もう。
終わるっていう。
こんなことでなれんの？ 1 位に。
いやいやいや。ね、いいの。そういう、なんか生産性の追求はやめよう。ただ、負けへんで。
でもいい言葉だな。
ネバーギブアップ精神ですよね。
そうですね。うん、はい、
特にさ、我々のおしゃべり、うん、皆さんのメールに支えられてるとこもありますから、
う
ん、
はい、
あの離婚の話は引き続き募集してますし、
そうです
あとは何でもいいんでね、はい、メールいただいたら、
もう読んだ方はね、もうみんなこと会員ナンバー振ってます
よ、ね、あ、でもね、読まなくても会員ナンバー欲しいって人はいたよ。
そうしよう、うん、だからあのメールくれた人みんな会員ナンバーにしよう。
え、自分で会員ナンバー言っちゃってるの。会員ナンバーいくつですって。
そしたらほら、ガッチってなった時にさ、
ガッチってなった時だけこっちからお伝えして、いや、その番号すでに捉えてるんで何番ですって言って自動的に戻すとか。
そうです。あ、まあ、こっちで振っときます。
あ、分かった。
みんなのね。
そうね。
で、何らかの100人乗っても大丈夫っていう回があった時に。
そうね。
うん。
おばさん100人乗っても大丈夫っていう、ね。
っていう、うん、あの、物置みたいなのがあった時に発表してね。はい、あなた38番の席に行ってくださいっていうことに。なります。
円卓やっぱり。
え？
円卓。
あ、円卓がいいね。
なんかさ、秘書の間みたいなところでやりたいよね。
いいね。
そういうところで。
いいね。なんか八王子とかがいいな。
八王子。遠いや
つ。町田でもいいわ。
町田だからさ。
なんだろう。
それで。
あ、うち来る？
いやいやいや。行くって番組違うでしょ。ね。どこプロよ、あなた。というわけで、番組にメールで参加したいという方はですね、メールアドレス、over@tbs.co.jp、over@tbs.co.jp までお願いします。それではまた、金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は、
TBS アナウンサー、堀井美香と、
ジェーンスーでした。
オーバー。TBS Podcast。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。